聖書を読みます。最初に旧約聖書からエレミア書第31章15節から17節まで、旧約聖書の1235ページです。エレミア書31章15節以下、主はこう言われる。ラマで声が聞こえる。苦悩に満ちて嘆き泣く声が。ラケルが息子たちのゆえに泣いている。彼女は慰めを拒む。息子たちはもういないのだから。主はこう言われる。泣き止むがよい。目から涙を拭いなさい。あなたの苦しみは報いられると主は言われる。息子たちは敵の国から帰ってくる。あなたの未来には希望があると主は言われる。息子たちは自分の国に帰ってくる。新約聖書からローマの信徒への手紙第15章、7節から13節まで、新約聖書の295ページです。ローマの信徒への手紙第15章7節以下。だから神の栄光のためにキリストがあなた方を受け入れてくださったように、あなた方も互いに相手を受け入れなさい。私は言う、キリストは神の真実を表すためにかつれある者たちに仕えるものとなられたのです。それは先祖たちに対する約束を確証されるためであり、異邦人が神をその憐れみのゆえに讃えるようになるためです。そのため私は異邦人の中であなたを讃え、あなたの名を褒め歌おうと書いてある通りです。また異邦人を主の民と共に喜べと言われ、さらにすべての異邦人を主を讃えよ、すべての民は主を賛美せよと言われています。またイザヤはこう言っています。エッサイの根から芽が現れ、異邦人を治めるために立ち上がる。異邦人は彼に望みをかける。希望の源である神が信仰によって得られるあらゆる喜びと平和とであなた方を満たし、聖霊の力によって希望に満ち溢れさせてくださるように祈ります。天地万物の作り主、歴史の誠の支配者であられる全能の神様、大降節第三日曜日の礼拝に私たち一同をお招きくださいましたことを心から感謝いたします。どうか皆を賛美する私たちにあなたの祝福をお与えくださるように、そしてあなたの命の御言葉によって私たちを生かしてくださるように祈ります。神様、私たちは今日特にこの国のために祈ります。大切な子どもたちの命が理不尽に奪われるという痛ましい出来事が続いています。親御さんたち、兄弟の方々の悲しみを思うとき、私たち言葉を失います。神よ、どうかこれらの癒されぬ悲しみのうちにある方々をあなたが助けて支えてくださるように祈ります。このようなことが続いて起こるこの私たちの世界を どうかあなたが憐れんで救ってください。あなたは潔白な手と清い心を持つ人こそが祝福されるとおっしゃいました。しかし私たちの国には今、汚れた手と曇った心を持つ人々が満ちています。震度5の地震で崩壊するかもしれない建物が至るところに立ち上がり、平和憲法は骨抜きにされ、アジア諸国との関係も損なわれています。どうか正義と公平を見失ったこの私たちの国を憐れんでください。そしてこの中にあなたの光が照るように顧みてください。あなたの祝福に預かることができるという希望をどうか私たちから取り去らないでください。教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。厳しい寒さを迎える中で、特に病める方々、病後の体を養っておられる方々、不調を訴えておられる方々を顧みてくださいますように。また病気のご家族を抱えておられる友をどうかあなたが力づけてくださいますように祈ります。心を病んでいる友を慈しんでください。悲しむ人々を慰め、問題を抱えて悩む友には解決の光をお与えくださいますように。学園で学ぶ若者と社会で忙しく働いている若い人々を守り導いてくださいますように。旅にある友の旅路の平安を守ってください。外国に暮らしている友と気流の外国人に年頃な保護をお与えくださいますように。進学への道が開かれた若い友がいます。あなたの恵みを感謝いたします。そしてどうかこれらの友の上に前途の祝福がありますように祈ります。クリスマスを待ち焦がれている教会学校の愛する子どもたちを今週もどうかお守りください。そしてこの町に住むすべての市民の方々と多くの子どもたちにアドベントの喜ばしい光が照り渡りますように。この礼拝を終わりまであなたご自身が親しく導いてくださるように祈ります。私たち一同がさまざまな暗い出来事にもかかわらず、あなたの御言葉を通して新しい希望を与えられて家路に就くことができますようにお導きください。貧しい感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。先ほどローマの信徒への手紙の15章の7節以下をお読みしました。でこの中に最初の7節ですが、大変印象的な言葉があります。だから神の栄光のためにキリストがあなた方を受け入れてくださったように、あなた方も互いに相手を受け入れなさい。でこれは実は私が結婚式の式式をするときに、引用する聖句であります。で従来の結婚式の式文には 正直に申しますと、私はちょっと抵抗を感じるところが多いんです。で、妻は夫に従えっていう、もっぱらそういう調子なんですね。で、悪い夫でも妻はちゃんと夫に従いなさいという、そういう男性中心的な文言が多くて、前から気になっていたんですが、そんな時に私の尊敬するボンヘファーというドイツの神学者で、この人がこの今の言葉ですね、この言葉が結婚式に読むためには最もふさわしいんじゃないかと言って進めているのに出会いました。で、これは獄中書簡集の中にそういう言葉が出てきます。で、私は大変同感いたしまして、我が意を得たりという、そういう感じで、それ以来結婚式の時には必ずこの箇所を読むようにしています。で、ボンヘファーという人はヒトラーの暴虐に抵抗したドイツの牧師です。ご存知の方も多いと思います。1943年の4月にナチスの秘密警察によって逮捕されまして、でベルリンの郊外のテーゲルというところにある、今飛行場がありますが、空港がありますけれども、その空港の近くにあった、陸軍の刑務所に入れられました。で、大体2年間獄中生活を送った後で、45年の4月9日、もうじき戦争が終わるっていう時に、私は無念でなりませんが、戦争が終わる1ヶ月前です、4月9日に、そのフロッセンベルクという強制収容所で処刑されました。で、そういう人です。で、獄中からたくさんの手紙を書いたりなんかしています。それがその獄中書簡集という本になって出ているわけですけれども、入獄して間もなくの頃、1ヶ月ぐらい経ってからですが、で、彼が心から信頼していた親友のエバハルト・ベートゲという人がおります。で、このベートゲがボンヘファの姪にあたるレナーテという女性と結婚することになりました。で、彼は心からこれを喜んだんです。そして特別に2人の結婚式のためにと言って、獄房で一つの説教を書きます。で、これはかなり長文のものでありまして、読みますと決してありきたりのお祝いの言葉なんかではありません。二人のためによく考え抜かれた温かい祝福の言葉、そして神学的にも優れた説教です。で、おそらくこの説教は密かに持ち出されまして、その牢屋の中には彼の人柄に感銘を受けて、外部との連絡を密かにやってくれるその協力者が現れることになるわけですけれども、その人の手によって結婚式場に届けられて、そこで読まれたというふうな運びになったんだと思いますが、素晴らしい説教です。で、この説教の中で彼はまずこう言います。二人に向かって、神様はあなた方の結婚生活の基礎としてあなた方にキリストをプレゼントされる。キリストがプレゼントとしてあなた方に与えられていると、まずそう言うんですね。そしてその後でさっきの7節を書いています。もう一度引用いたします。だから神の栄光のためにキリストがあなた方を受け入れてくださったように、あなた方も互いに相手を受け入れなさい。キリストがあなた方を受け入れてくださったように、 あなた方も互いに相手を受け入れなさい。そしてボンヘファはこの言葉の意味を次のように説明しています。そこも引用いたしましょう。一言で言えば、あなた方の多くの罪が許されている。その許しの中で一緒に生きていきなさいということです。それなしにはいかなる人間の交わりも、ましていかなる結婚も決して長続きするものではありません。互いに相手に対して権利を主張せず、互いに相手を批判したり裁いたりせず、互いに相手を見下さず、決して相手に責任を押し付けず、あるがままに相手を受け入れて、日々そして心の底から許し合いなさい。そう彼は説明しています。で、彼がここで言ったことをあえて箇条書きにしますと、こういうことになるでしょう。第一に、二人とも多くの罪を持つ人間であるということです。私たちはみんなそうです。罪を持つ弱い人間です。みんなそうです。しかし第二に、神は二人のすべての罪をキリストのゆえに許してくださった、そういうことです。許された罪人、マルチン・ルターはそう言いました。私たち人間は許された罪人として生きているんだと。罪人っていうだけでもなく、罪がないっていうことでもない、許された罪人として私たちは生きている。これはルターの言葉ですが、そういうことを彼は、彼はルターを心から尊敬していましたから、そういうことが念頭にあったわけでしょう。それが2番目です。3番目に、2人は罪を許された人間として一緒に生きていくんだ、それが結婚生活の意味だ、そういうことです。で、4番目に、この認識がない場合にはいかなる結婚も長続きはしない、そういうことでしょう。そして最後に、だからあるがままに相手を受け入れて許し合う、それが結婚生活の基礎であるということになるでしょう。で、ここで彼は二人の結婚式に臨んでこういう言葉を書いているわけですから、念頭にあるのはこれからの結婚生活ということです。しかしよく読んで考えますと、これは結婚生活だけじゃなくて、あらゆる人間関係に通用する原則ではないかと思います。で、このことに関して私は一冊の本にここで触れておきたいんです。アードルフ・ポルトマンという人がいました。で、この人は今から50年ほど前に活躍したスイスの動物学者です。アードルフ・ポルトマン。で、この人が、人間はどこまで動物かという小さな本を書きました。で、これは日本語に翻訳されまして、岩波新書で1961年に出版されています。で、ポルトマンというこの学者は、この本の中で大変面白いことをいろいろと私たちに、示していてくれるんですが、人間の子供を他の動物、霊長類とかそういった高度の、に発達した動物ですね、哺乳類、そういう動物の赤ちゃんと比べて、その違いを論じています。 そしてこう言うんです。ちょっとひどい言葉だと思いますけれども、人間の言葉は母親や守ってくれる人の助けなしには一日も生きていけない脳なしである。脳なしっていう言葉、もともとのドイツ語がどういう言葉であったか私は知りませんが、ちょっとひどい訳だと思うんですけれども、しかし言われていることはよくお分かりでしょう。人間の子供は母親や守ってくれる人の助けなしには一日も生きていけない、そういう脳なしである。で、高等哺乳類、例えば類人猿とかですね、私がよく話に出すチンパンジーとかヤギとか馬とか、そういった動物の子供は生まれるや否や立ち上がって仲間の後を追いかけたりいたします。目も見える、母乳も自力です。体の割合、プロポーションですね、頭と胴体の割合、八頭身とかなんとかって言うでしょう。それが人間の子供の場合は、バランスを欠いているわけですけれども、大人の目から見ると、しかしそういった動物の場合はそのプロポーションが常に大人に近いっていうんですね。人間だけだと、そういう成熟した大人と比べると著しくバランスを欠いている。で、人間の赤ん坊はあらゆる哺乳類の中で、これは彼の言葉ですが、最も弱い状態で生まれてくる。歩くことはおろか、自力で食べることもおぼつかないし、目も見えない、泣くこと以外には何もできない。一切を母親や守ってくれる周りの人に依存している。で、愛されるとか受け入れられるとかっていうことがなければ一日も生きていけない。夜中に泣きます。お腹が空いて泣く。するとすぐそばにいる母親や守ってくれる人がお乳を飲ませてくれる。おしめをひどく汚します。で、どんなにひどくおしめを汚してもすぐに変えてくれて、汚れた体をちゃんと拭いてくれて、気持ちよく眠れるようにしてくれる。で、そのようにあるがままに受け入れてくれる人たちがいる。そういう人たちのおかげで人というものは生きていくことができるのだと。で、もちろん他の動物にもそうやって可愛がってくれる母親や周りの動物がいます。基本的には同じです。しかし人間の場合はそれが最も典型的に現れます。人間は特に母親、あるいは両親、兄弟、恩師、友人たちといった周りの人々の愛と需要、受け入れるという愛と需要がなければ生きていけません。そして自分も次の世代に対して同じようにしなければいけないということを知っています。そうでなければ人間という種は絶滅してしまいます。で、そういうことを考えますと、これはポルトマンの言葉ではなくて、ポルトマンに触発されて私が考えたことですけれども、 愛と受容、愛されるということ、そしてあるがままに受け入れられるということ。で、そういうことが人間の命の基本構造であります。そしてこれは神様が人間の多くの罪を許して受け入れてくださったというあの根源的な事実を暗示するものであります。で、クリスマスというのはそういうことが現実となった時を言うんじゃないでしょうか。で、さっきのボンヘッファーがこう言っています。神がイエス・キリストの受胎と誕生において人間と同じ形を取りたもうた。そしてさらにそれを発展させてこう言います。神は人間を愛したもう、神はこの世を愛したもう、理想的な人間をではなくあるがままの人間を愛したもう、理想的な世界をではなくて現実の世界を愛したもん。で、これが人間というものの、あるいは世界というものの基本的な形ではないでしょうか。で、私はこのことを私たち人類は片時も忘れてはいけないと思います。愛と受容、それこそが人間の、あるいはこの世界の根本的な形なのだ。愛するということ、愛し合うということ、お互いにあるがままのものとして受け入れ合うということ、これがなければ人間は人間ではなくなるし、世界は世界でなくなる。で、そのことを本当に真剣に受け止めたのがパウロという人であったと思います。で、彼は、キリスト教徒になる前はユダヤ教原理主義者でありました。で、その立場から多宗教、ことに新しく起こってきたキリスト教に対しては極めて差別的、攻撃的でした。クリスチャンと見れば捕まえて迫害して、そして殺すということも彼はやりました。しかしダマスコへ行く途中で改心する。不思議な出来事が起こってダマスコ途上で改心して以来彼は根本的に変わります。一番変わったのは異教徒に対する彼の態度です。あんな連中はダメだというふうな見方を彼はすることができなくなりました。で、エルサレムの神殿の中庭に隔ての壁と呼ばれる壁があります。で、そこから中へは異邦人というものは入ることができない、そういうふうに厳重に決められていました。それで隔ての壁と呼ばれていたわけですけれども、パウロはあの隔ての壁というものはもうキリストにおいて打ち壊されてしまったんだということを言います。エフェソの、信徒への手紙の2章の14節、有名な箇所ですが、あの壁はキリストにおいて打ち壊された、そう彼は宣言します。ですから今日のところでも、このローマ書の15章でも、彼は旧約聖書の言葉を自由自在に引用しながら、すべての異邦人よ主を称えよ、こう繰り返して歌います。一緒に歌うんだと、私たちと。かつての差別主義者の面影は全くありません。で、私はこのパウロの姿を私たちの心に刻みつけたいと思います。で、今日は世界の各地で 宗教間の対立と敵意が強まっている時代です。場合によってはキリスト教徒がそれに一枚噛んでいる。イスラム教徒に対する偏見を増幅させるようなことをキリスト教徒が言っています。で、そういうことの中で私たちは心に刻まなければなりません。神はご自分に敵対する人間さえもキリストのゆえに許し受容された、そういうことだから、私たちがお互いにちょっと立場が違うからといって相手を差別したり見下したり、そういうことをするのはキリストの御心に反している、神の御心に反している、そういうことであります。そのことを私たちは心に刻まなければなりません。さっきのボンヘファの言葉をもう一度引用したいと思いますが、互いに相手に対して権利を主張せず、互いに相手を批判したり裁いたりせず、互いに相手を見下さず、決して相手に責任を押し付けず、あるがままに相手を受け入れて、日々そして心の底から許し合いなさい。で、この許しと受容、許すということと受け入れるということ、これこそが私たちの現代に与えられた最も重要な戒めの一つではないでしょうか。そして対抗節アルベントというのは、そのために備えをする時なのです。祈ります。主なる神よ、私たちの心の中から相手を裁いたり自分を絶対化したり相手を軽蔑したり見下したり、そういう心を取り除いてください。そしてどのような人も私たちと同じようにあなたによって罪を許された人間であるということを認めて生きていくことができますように、互いに許し合い、互いにあるがままの人間として受け入れ合う、そのような生活が私たちの中に実現しますように心から祈ります。主イエスキリストの御名によって、アーメン。賛美歌の243番、